藤沢のフットボールフルウィークの皆様、明けましておめでとうございます。ロードトゥーワールドカップトロフィー、今年も始まりました。 MC の鰹節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサー藤沢ユナイテッドの番組でございます。チームの情報はもちろん、藤沢のサッカー情報もバチバチとお届けいたします。日本のサッカー協会がね、ワールドカップ優勝と目標掲げてますので、エブリサも一からまた一緒に上昇していこうという魂胆でやってる番組でございます。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは、 JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685、 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで受け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということで、ブリサブリサイナイデッド代表の桜井さん、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ということでね、2025年ですか、
はい、
始まってエブリサいろいろありましたけども、
はい、
まあ切り替えてまた今年から、うん、もう前を向いて頑張るしかないということで、うん、まずは桜井さんにね、
はい、
まあ何をやっていただきたいかと言いますと、
はい、
まあ、今年の、まあ、計画ですよね、うん、やはり、ファンの方々ね、サポーターの皆様、
はい、
気になっていると思います、うん、2025年エブリサ藤沢ユナイテッド、どんな動きになるのか聞いていってもいいですか。
はい、
はい、どんなことやっていくんでしょう。
そうですね、まあ、まずあのトップチームの方は、
はい、
あの県の2部リーグに降格してしまったんですけど、
はい、
まあ、1年で1部に復帰できるように、あの活動していきたいと思ってます、
はい、
でリーグ戦自体は3月の終わりぐらいから、はい、11月ぐらいまで15試合ぐらい戦って、
はいはい、
で、ブロックで優勝すると、その3ブロックある優勝チームが集まって順位決定戦をして、一部にあの昇格、まあ、何枠できるかっていうのはちょっとまだ分かんないですけど、多分 2.5 枠で2チーム上がって、3位だったチームは入れ替え戦みたいな感じになるかなと思って、
はいはいはい、
まあ、まずはブロックで優勝しないといけない。
なるほどですね、
はい、ので、まあ、トップチームの方はもう本当負けられない、1試合も落とせないみたいなヒリヒリした1年間を2部で過ごすと。
あー、なるほど。ってなってくると、まあ、引き分けとか、はい、まあ、いっぱいとかしてしまった時にどう集中力を切らさないかっていうのがめちゃくちゃ大事になりそうですね、はい、
そうですね、結構その大体各ブロック、まだブロック分けされてないんですけど、
はい、
まあ、強いチームは必ずいるんで、そこと直接対決するまでにいかにこう引き分けとか負けしないで自力で優勝できる可能性を持った上でそのチームと戦うみたいなところと、まあ、最悪そこが引き分けでもあの得失点差が優位になってるように、
うん、
他の試合を勝っていかないといけない、
はい、そうですね、間違いなく本当に昨年は勝ち点を上げられなかったゾーン、どうするかっていうのが非常にね、
はい、
修正するポイントになってくるのかな、うん、今年と思ってるので、今年こそ勝ち点をバンバン積み上げていただきたい、
はい、
桜井さんよろしくお願いします、
はい、頑張ります。
はい、他には何がありますか。
そうですね、でそれがまあリーグ戦は3月からやるんですけど、
はい、
天皇杯の予選があの1月の19日から、
もうすぐだ、
すぐですね、はい、で1回戦が 神奈川大学さんと、はい、1月19日の9時から神奈川大学のキャンパスに、はい、ありまして、
めちゃめちゃアウェイじゃないですか。
そうですね
グランドがそこしか空いてなかったのかどうか分かんないですけど、めちゃくちゃアウェイじゃないですか。
そうなんですよ。神代さんとやるときはいつもだいたい神代さんのグランド。
ああ、まあまあ場所をね、はい、ご提供いただけるということはまずはありがとうございますなんですけども、はい、アウェイということで、はい、
でその天皇杯の予選に勝ち上がっていくと、うん、こう天皇杯に向けたあのトーナメントも続いていくんですけど、はい、それとは別の大会にも出れたりして、あのリーグ戦以外 の公式戦っていうのが増えてきたりもするので、はいはい、ちょっと今絶賛チームの立て直し中なんですけど、
まあ、これね、はい、今収録でございますからね、はいはい、ね、これは生放送この1月3日、はいはい、放送されてる頃にはまあ決まってるっていう、
まあ、大体決まってると思います、ね、はい、で天皇杯に向けて動き出して、
うん、
そういう意味だと練習は1月の7日から、
はい、
あの開始なので、はい、そこから始動して一気に天皇杯で頑張っていきたいと。
週何でしたっけ、練習で週3でしたっけ。
週3、平日3で、はい、あと日曜日です、
ね、
週4ですね。
いや天皇杯まで全然時間がないすぐですね。
すぐなんですよ。
このね、うん、誰が残る残らない他の話を一回、はい、1回に落ち着かせて、うん、でもうすぐ
そう
なんか、はい、まあ、ほんとね、いろんな県リーグといいますか一部リーグのね、はい、まあ様子が見てたりするとなんか本当なんか大変さ、そのなんかプロじゃないからこその大変さ、調整とか、
はい、そうっすね、
モチベーションどこにフォーカスするかみたいなところを、はい、いや桜井さん本当本当頑張ってんなと思ってます
本当にもう大変なのは大変です
ね、はい、まあ、でもやっていかなきゃいけないですからね。まあ、天皇杯がありますと、
はい、なのでそうですね、もうすぐ試合があるので、
うん、
はい、そこを勝っていって、はい、どんどん試合ができると。で、あのやっぱ1年で1部に上がるって考えて、その時に1部でちゃんと戦えるチームを、まあ、今年作り上げていかなきゃいけないっていうところもあるので、はい、
うん、
まあ、そういうその他の公式戦の大会とかに出れると強いチームとしてやれる機会も増えるので、はい、と天皇杯予選はまず頑張っていきたいな。
いや、なんかむちゃくちゃ大事そう。やはりあのモチベーションを保つという意味でも、うんうん、そういう試合に出続ける参加できるっていうのがすごい大事そうだな、うん、はい、ちなみにエブリィさん今までやっぱ天皇杯の予選あったと思うんですけど、はい、最高ってどれぐらいまでいったんですか。
最高だとあの まずその神奈川県リーグにいるチームの、
はい、
まあ、1部と2部の上位チームだけで、うん、あのトーナメントをやるんですよ、
はい、
で最初は16チームかな、でだか最高は1回勝ったことがあるってなんですか、ね、ベスト8まで
1回勝ったら、じゃあ次、はい、いわゆる、神奈川大学さんと戦って勝ったら、
はい、
最高記録タイってこと
です。まあ、そうそうですね。
じゃあそこの壁越えますか。神奈川大学さんにはすいません、ちょっと勝たせていただいて次勝たないとってことですよね、はい、だっていわゆる天皇杯って言ったらね、 J のチームが出てくるゾーンが来るわけじゃないですか。
そうなんですよ。結構道のりは長いんですけど、まずその県リーグのチームでやって、で今年はあの2チームが上がれるって言ってました、
はい、
で、はい、決勝まで行くとその次の大会に出てって、でそこに来るとあの関東リーグの社会人のチームと、
うん、
あと大学、
はい、
大学の、関東リーグとかに出てるチームが集まってトーナメントするんです
よ、
でそっか、あとその J3 のチームもいるのかな、
はい、
っていうトーナメントがあって、そこを勝ち上がるとあのいけるのかな、
うん、J2 とか J1 のチームが出てくるみたいな、
はい、最後その J2、J3 のチームとやって、うん、勝つと本戦に出れる。
まあそうですね、本戦行きたいですけど、今関東大学リーグが出てくるってなるとちょっとめちゃめちゃハードそうだな、
はい、
フィジカルコンディションの差えぐそうと思って。
そうなんですよね。でもなんか結構意外と、はい、なんかあの去年ですかね、
はい、
あの去年のあれだとあのハヤブサイレブンさんが、あのあ厚木ハヤブサ FC さん、はい、 が天皇杯の予選で勝ち上がって、うんうんうん、横浜桐蔭大学の、
はいはいはい、
と戦ったんです、横浜桐蔭大学さんはもうその時全国サッカー大会かなんか優勝かなんかしてプロ十何人輩出みたいな、はいはい、
予備軍みたいな
みたいなとことをやって、でバチバチの試合、確か3対3で PK でハヤブサさんが負けたみたいな感じだったんですけど、結構いい勝負してたりして、
それ 、はい、なんでそう なれたんですかね、ハヤブサさんと。やっぱその、はい、ね、もう一外野から見てみたら、はい、絶対に大学の方がコンディション揃ってるじゃないですか、もう走れるだろうし、
まあ、そうですね、まあ、ただ1月、まあ、このタイミングでっていうところはあるかもしれないですけど、
1月のタイミングだとあれですか、大学
もう4年生は
引退してるとかですか、
かもしれないです、まあ、ただ分かんないですね、天皇杯だったら最後出てる学校ともう引退してる学校とは、
うわなんかその動画どっか残ってないかな、はい、YouTube に上がってますかね、
上がってると思います、ハイライト、
あ、
はい、
さすがにフルは残ってない
多分フルは残ってないです、
あそっか、
はい、結構面白いと思うんですよね、
いやですよね、
はい、
そういうところでどうやって戦っていくかっていうのもね、
そうなんです、
やっぱ考えていきたい、
は
い、
でそれは天皇杯の神奈川県代表決定戦っていうあれなんですけど、うん、それとは別の大会にも出れて、
うん、
全国社会人サッカー大会みたいなのがあって、はい、でそれの関東予選に出れるんですよ、この今県リーグの集まった天皇杯予選に決勝まで残ると、
はい、
そっちの全国社会人サッカー大会の関東予選にも出れるようにな
る、そっちエントリーできるんですね、
そうそうですね、
ってことは8は、はい、要は一発勝って2回か3回ん2回勝てばいいんですか、あ3回か
3回
3回勝てば、はい、じゃあそっちにエントリーできるようなポジションに行ける、
回あ2回か
2回、
はい、
8で次
ベスト
4でそこで勝てばってことですね、
はい、
2回勝てばってことですね、いやそれは楽しみですね、やっぱりキャンプとかってどう、キャンプまでいかないですけどちょっと集中して練習するゾーンってあったりするんですか、なんかこれなんで聞いたかというと、はい、たまたまその町田ゼルビアもこれプロですけど、うん、まあ、町田ゼルビアのその公式の YouTube 動画で、
はい、
庄司選手とか藤尾選手が話してるところがあったんですけど、キャンプでなんか無失点だったみたいなんですよ、
はいはい、
であれなんかこういけんじゃねっていうのがなんかあったらしいんですよ、それで、はいはい、なんか勝てるっていうよりもなんか負けねえなこれやってたらっていう、でやっぱ最初みんな黒田監督が言ってた初年度5位、
うんうん、
なほなってやっぱみんなどっかで思ってたけど、人間っていうのはどっかでやっぱ甘く見積もっちゃうから5位ぐらいにしとかないと残留なんてとってもじゃないとできないみたいな、はい、でもなんかやってったら負けないしこいけるかもしれない、うん、ってなってきたっていうそのキャンプの流れがあったみたいなんですよ、うん、やっぱりその準備段階の、はい、なんかそういうのを感じられる特訓ゾーンみたいなのってあったりするんですか、キャンプまではいかないにしても、
ね、まあ、やっぱプロの J のチームは1月のもう4日とか5日ぐらいからキャンプ入りして、
はい、
やってるんですけど、なかなか社会人
ですよ、ね、
キャンプ難しいんですよね、でそれこそ本当にその全国社会人サッカー大会の関東予選とかって、うん、遠征になるんで、その関東のエリアでこう遠征しなきゃいけないんですよ、そうすると泊まりだったりするんで、なんかそうすると、まあ、キャンプっていうかあれなんですけど、割とこうチームで移動して、一泊してずっとサッカーしてみたいなのは、はい、結構チーム力の向上につながるかなと、
あ向上にもつながりますけど、はい、なんかいろいろ働いてる方とかいると思うんで、はい、なんかスケジュール大変、はい、スケジュールマジ大変そうっすね、
土日は潰れちゃう、
プロだったらね別にもうそれやれよで全然いけますけど、はい、やっぱ社会人はそこはなかなかね、
そうっすね、
調整をしなきゃいけないという部分があったりするだろうし、はい、まあでもそういうのがいけばあるかなっていう感じなんです ね、じゃあそのなんか練習のところではなかなかちょっとスケジュール的には難しいところだったりしますかね、はい、ああなるほど、じゃあもう、天皇杯で言ったらもう1月から始まって、
はい、
で 2部リーグスタートは3月、
はい、くらい。
いやこれは3月からいつぐらいまでやってましたっけ。
11月ぐらいまでやってます、
ね、あ11月ぐらいまで、
は
い、
で一部は本当毎週あってでなんかこう夏休みポンってやってみたいな感じだったんですけど、はい、2部は割とこう2週に1回ぐらいでこう夏休みはあるのかなちょっとなんですけど、割とこう毎週絶対やんなきゃいけないわけじゃなくてあこの2週のうちに試合しといてねみたいな感じなんです。
あそうなんです
ね、はい、だいたい2週に1回試合を、まあ、11月ぐらいやってる。
あそうなんですね。じゃ あ, まあそうなったらまあ練習とかこうやる話になると思うんですけど、なんか噂に聞くとなんかできるんですか。なんかなんかできるって噂を聞きましたよ、はい、僕からはなんかあんま、
そうですね、まだ
言っていいのかどうか分かんないもんで、
はい、詳しいことはまだ言えないんですけど、今年ですね2025年の、まあ、秋以降に、
はい、
ちょっと藤沢の割と北部のあたりに、まあ、サッカーグラウンドを作ろうっていう動きがありまして、
すごい、はい、
でそれがうまくいけば今年の、はい、10月11月あたりに出来上がって、
うん、
で我々の練習場になると。
うわーすごー、はい、今まではどこでやってたんですか。
今まではあの横浜の泉区のカモメパークってあの神奈川県サッカー協会が持ってるグラウンドがあるんですけど、はいはいはい、そこを使わせてもらってたんですけど、
うん、やっぱそこを使うカモメパークを使うよりもやっぱそちらでやった方が、
はい、そうですね、
メリット
がある、はい、まあ、やっぱり我々藤沢のチームなんで、やっぱ藤沢の中で練習したり活動したりしたいっていうのはありますし、はい、うん、カモメパークはまあそんなに遠くはないんですよ、
まあまあそう
ね、泉区なんで、うん、はい、なんですけど、そうですね、やっぱりできるだけ藤沢でやっていきたいなっていうところですね。で、
まあ、メンバーも藤沢市民がほとんど
そうですね、そうね、藤沢、はい、住んでる子たちも結構いるんで、
はいはい、
であとはそのトップチームはそうなんですけど、あの今あの小学校のスクールをやっていて、
うん、
はい、でその5年生の今、今5年生の代ですね、はい、が中学1年生になったタイミングでジュニアユースを作りたいなと思ってます、うんうん、でそのジュニアユースの活動拠点をそこにしたいなと思っていて、はい、そのグラウンド自体はちょっと優先的に使わせてもらえることになっているので、トップチームの練習とジュニアユースの練習っていうのを、まあ来年の今年の秋以降ですね、
はい
はい、ジュニアユースは準備期間としててその次の年の4月から始動する形で、
うん、
はい、計画しているところです。でカモメパークだとどうしてもいろんな団体が使ってるんで、
はいはいはい、
もうその全然空いてないんですよ。で、
あーなるほど、
はい、我々く夜9時から練習してるんですけど、うん、9時までもうパンパンなんですよ。
9時遅っ、はい、夜9時からの練習遅
っ。夜9時から11時まで練習してるんですけど、それより前の時間ってパンパンなんですよ。
うわ、まあ、仕事の都合もあるかもしれないですけど、はい、まあ8時ぐらいからやりたいな。
そうなんですよね。なんで、まあ、新しいグラウンドになったらそう、まあ、ちょっと8時とかそういうのもあるかもしれませんし、
何やかんや9時スタートで家帰るのだって12時ぐらいじゃないですか。
そうですね、そう
やだよ次の日仕事、
はい、それよく選手言ってますね
ですよね。やっぱ
結局寝るの1時過ぎてて、
いやそれはきつい、
朝何時に起きていかなきゃいかないんですよってみんな、
みんな言いながら、
はい、
だからみんなあれですか、どれぐらいですか仕事終わって合理できそうな時間。やっぱ9時は多分みんなマストで来そう、来れそうじゃないですか。
そうですね、
まあ、人によっては違うかもしれないです
けど、まあ、9時に来れるなら8時にも、まあちょっとまあ人にもよるんですけど、まあ、ただ、うん、みんなでそこに合わせて頑張っていくっていうと、
8時と9時だいぶ違いますからね。
違いますよ、だいぶ違います、
だいぶ違う、はい、なんか環境整ってきてるじゃないですか。
少しずつ、はい、少しずつ。いや、でやっぱり同じグラウンドでジュニアユースのチームが練習してるとかすごいいいと思います、
ね、
はい、
そう、はい、もう最近ね、もう YouTube で鈴木啓太さんのチャンネルで藤本淳吾さんがね出てる回で、あのマリノスってトップチームユース、ジュニアユースみたいなのが全部なんか同じところにあるって聞いて、
はい、
で子供たちが憧れの選手をそこで間近で見れて、すげえいい環境じゃんと、エブリさんこれじゃないかと思いながら、
そうですね、なんで一歩一歩、
はい、
あの できることを積み上げていきたいなと思うんです
けど、そうですよね、
はい、でまずはジュニアユース、うん、中学生の年代ですね、
はい、
をやって、ちょっとユースはどうしようかちょっと今悩んでるところなんですけど、まあちょっ
とね、いろんな、ね
は
い、環境とか準備とかも、ね
そうです
ね、いろいろ必要ですから、
はい、まずはジュニアユースからやっていきたいなと、
なんかねあのエブリスがあのスパバーンって上の方にね、うん、タタンって行けるようでしたらなんかあこれ行けちゃうかっていうのもありそうですけど、ちょっとねなんかそってなるとちょっと2部でねちょっと どうなんだこれはみたいな感じにはなってられないですね。
そうなんですよ、はい、
もうちょっとかなり一部だったらなみたいなのはあるんですけど、いやそう今みんな思ってた今頭の中でみんな言わなかったのにみんな言わなかったのに一部だったらなってみんな言わなかった、
はいはい、それに向けていろいろ準備はしてたんですけど、まあ、はいうね、言うても1年の話なんで、1年でしっかり戻ってはい、むしろ、まあ、結構、まあ、いろいろ、まあ、見直すチャンスなのかなっていうところもあるので、はいはい、これを機にピンチをチャンスに変えていきたい、
ね、あとやはりですねエブリサーはやっぱ草の根といいますかね、はい、やっぱ地域に根付いたフットボールチームと、うんうん
はい、
あそういう風になってほしいということなんですけど、うんうん、どうですか、 なんかエブリサー会員みたいなのやっぱ募集してるわけじゃないですか、はい、QR コードなんだとかで、はいはい、そのやっぱね増減とかねどんな感じになってるのかみたいな報告みたいなのもね欲しかったり欲しくなかったりみたいな、
そう
っ
すね、
まあ言いたくないところもあるかもしれないですけど、
まあだんだんね、はい、まあ、あのこのラジオ番組でもやっぱりあの、
ね、
少年団の子たち出てくれたりしますけど、うん、はい、まあ、そういう意味だとその新しいグラウンドで結構あの土曜日の枠をちょっともらってて、
うん、
でそれはもう本当に地域の少年団とかにこう使ってもらおうとか思ってたりとかいろいろ企画はしてるので、うん、はい、まあなんかよりそうですね、あの地域の少年団といろいろできればな、
うん、いやそうです、はい、もうせめて藤沢市民のねもうほぼ全員が、うん、エブリスだってあなんかサッカーチームでしょぐらいにはなってほしい、うんうん、何をやってるか分かんないけど、はい、みたいな、うん、今南部リーグにいるまでは分からないにしても、うんはい、あブルースはなんか J リーグ目指してるチームなんでしょ、うん、っていうのがね分かるようになってほしいんで、はい、やっぱこの認知してもらえる、うん、ちょっと活動っていうのをやっぱね、続けていきたいということで、
はい、
まあ、だからこそ元旦とかですか、
そうですね、
はい、まあ、これは3日の放送ですけど白畑神社さんの方、
はい、白旗神社さんの方で今回初なんですけど、1月元旦と1月の2日ですね、
はい、
あの出店させていただいて、
うん、
はい、あのちょっとこれ録音なんでどうだったか分かんないですけど、
いやまあまあまあ大好評だったってことでいいでしょう、
は
い、
めちゃめちゃ人が来るんですよね、うん、元旦白旗神社さん
めっちゃ来ますよ、
はい、でそこであのまた羽賀さんのあのお店で、
はい、
あの
また魚焼いていい匂いさすんですか、
ホタテとマグロ、
うわ
とあと日本酒ワンカップ、
あもうこれは日本人ね正月ねみんな IQ 下がりますから、
はい、
もう匂いと酒って言っとけばもうみんなやってきますよ本当に、
いや本当匂いすごかったんです、あの湘南大ファンタジアに出た時に、
はい、
もう焼いてる匂いだけで人が集まって、
いやそうのいや不思議ですよね、はい、この匂いの効果、うん、
あれはすごかったですね、なんですごかったんだと思います、
よかった、はい、まあ、魚だったらねオールシーズンいけるんだね、はい、
そうなんですね、
な
んか一応羽賀さんが気合い入れて、
はい、あ
のマグロとホタテ、はい、300個ずつあの仕入れたって言って
300個、
全部売るまで買えれませんみたいな、
あなるほどまあそうです、はい、白畑神社の方々に、はい、あのもう閉めるんでいいですかぐらいじゃないと、
はいはい、そうですね、
で全部で600、
はい、多分全部売れて終わったんだと思ってます、はい、
なるほど、はい、売れましたね、
はい、売れたんですね
いやでも売れてそう、実際、はい、実際全然売れてそう、だってめちゃくちゃそれ以上に人来そうだし、
そうですね、人はいて匂いってみんな集まってきて、
うわうわー、もうそのイベント終わってるんだけども今行きてーと思ってるなるほどな、
そうなんです
よ、いいですね、やっぱこういったね、はい、形で、まあ、それやっぱちゃんとなんかエブリサ ていう一応やっぱパンフレットとか
ね。あ、そうですね。はい。で選手も福原選手が焼き担当として張り付きで。
福原さん似合うな。似合うな。あの鉢巻きじゃないですけどちょっとタオル巻いてみたいな。
そうですね。もう一日朝から朝8時から準備してたんで、はい、もう大変だったはずです。
めちゃくちゃいいじゃないですか。地域の人と交流して、そうっすね、試合になればゴールも決めて、はい、すごい働きしてる。
そうっすね。
いや楽しみだな。じゃあまあこういったイベントこともね、まあ、変わらず今年はやっていくって感じですかね。
去年は本当イベントにたくさん出させていただいて、はい、でどんどんやっぱ地域に出てこうっていう話で、
そうっす、
はい、やってたんですけど、うん、でまあ、それもあって今回の白旗神社さんとかにもまあ呼ばれたりして、はい、でなの で来年も もうちょっと増やせるので、うん、本当月に1回以上、もう月に2回ぐらいにどっかしらのイベントやお祭りに出てるような状態には、そうですね、2025年なるかな
と。いやもうみんなね、本当選手の皆さんも一丸となって、ね、はい、露出してくっていうのもね、うん、どんどんやっててほしいです。もうなんかプロサッカー選手以上に多分地域に顔を出さないと僕は多分ダメだと思ってて、本当個人個人の SNS とかでもそのお店とか行った時にはここお邪魔しましただとか、そういうことでねどんどんアピールしていかないと、意外とねこういうのねフォロワー数とか関係なく、まあ見てくれてるんですよね。エゴサでもそうですし、時々まあフォローとかしてなくてもおすすめとかにパーンってやっぱ出てきたりとかもしますしね。なんでその辺の、まあ、SNS 戦略等 も、うん、もうチーム一丸選手も含めですけど、うん、どんどんやってって、はい、どんどん藤沢にエブリサの名前を、ね、広めてってもらいたいなと。オウムも2025年です、うん、ちょっと今度、はい、なんかこっそりレディオショーなんでちょっとなんかテストしようかな。
なんすか
でこの、はい、藤沢でサッカー、はい、J リーグ入りを目指しているサッカーチーム、はい、どこでしょうっていうところから、うんうん、今県南部にいるでしょうみたいなクイズを、はいはい、あのレディオショーナのスタッフさんに出して、
はいはい、スタッフさん出して、
はい、不正解だったら男女子供問わず、はい、僕全員ラリアットします。はい、
ラリアットします。
市役所すぐそこですぐもねしょっぴかれるかもしれないですけど、
できん
の。頼むよと、こんなやってんすからみたいな、
は
い、
そうですね、まあ、少なくともレディオショーナの皆さんには、はい、知っていただきたい。
そうですね。怖くてこんなテストできないかもしれない。なんでもうあの僕も粛々とこれエブリサのシールあるんでってお渡しして応援よろしくお願いしますみたいな、はい、バスケットボールだけじゃないです、うん、みたいなのを、ね、やっていきたいなっていうのがありますから、だからこれやっぱね思うんですけど、まあ、2部だろうと3部だろうと何部だろうと、まあ、応援してくれる人って別に何部だろうと絶対応援してくれるんですよ。
そうなんですよ
本当に、うん、なぜならこういうことを言えるのは僕はもう全然ジャンル違うんですけど、その VTuber とかそういうところにも、はいはい、あの精通というか結構勉強してる部分があったりするんで、うん、全く有名じゃない人とかでもやっぱそうやって露出、うん、SNS 活動頑張ったりとかしたらやっぱファンついてますから、はい、何にも、うん、あれですよ、あの社会に出て難しい人ですけどそういう活動頑張ってる人もいる、うん、それをエブリサの選手ができないはずがないということなので頑張っていただきたい。はい、はい、ということで、こんなところでお時間でよろしいでしょうかね。はい、じゃあ桜井さん今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
リスナーの皆さんもエブリツアー今年も応援していきましょう。それでは今年も皆さんよろしくお願いいたします。それではまた来週、さようなら。